英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です。2022年8月15日配信をお聞きいただきましてありがとうございます。2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で、当時家族6人でいきなりオランダ移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの自宅駐車場からお送りしております。ということで、昨日ですね、初のオランダ移住子供の未来を考えるっていうね、オンラインセミナーに登壇させていただいて、まあ告知がね2週間切ってたんですけども、初回の、告知でね3件4件ぐらいの申し込みはあったんですけどね、そっから全然ね申し込みがなくて、ああやばいなと、人気ないなみたいなね感じでちょっとね落ち込んでたんですけど、やっぱこうギリギリになってね書き込み需要というかね、そういうのがあって、まあなんとかね蓋を開けてみたら10組以上のねお客様にね有料にもかかわらずご参加いただいて、いや本当にねありがとうございます。約90分ですかね喋りっぱなしで、まあアドリブでね最後の方は質問を受け付けたりとかね、そういう感じだったんですけども、まあ初めてのねこうオンラインセミナーっていう形でね喋り倒したというね、そんな感じなんですけども、やっぱこうおしゃべりするのが好きなんで、それをこう仕事にできるっていうのは本当にね幸せやなと思うんですね。まあちょっと話はガラッと変わってね、もうね夏休みがいよいよね終わりに近づいておりまして、今日だから8月15日、あもう来週ですね、来週8月22日から月曜日から子供らは学校が始まるということでね、1週間切ってしまってますね夏休み。何回もね前にも言いましたけど、オランダはこう3つのエリアにね北と真ん中と南に分けて、それで1週間ずつこうスタートをずらして、その代わり夏休みが終わるのも1週間ずつ早いということで、まあこの僕らが暮らしてるねデルフトっていう、まあ中間のエリアですね、オランダの真ん中辺のエリアは夏休みのスタートが1番やったんで、必然的にね一番早く夏休みが明けてしまうということで、来週8月22日から学校が再開されるということでね、うわーもうあっという間やったなと、こういう休暇っていうのはねもう早く終わってしまうなというね、そんな感じでございますけども、我が村上家はね日本の一時帰国は断念してですね、オランダに滞在してたんですけども、この間もね言いましたけど、まあ、センターパークスっていうねオランダとかベルギーとかドイツにあるリゾート施設みたいなねコテージに泊まって、まあ、センターパークスっていうぐらいやから中央にねこう集約されてて、そこの施設にこう室内プールとかが完備されてて、そこでねもう2日間連続プールに行ったりとかね、でせっかく遠くまで来たんでねその近くの遊園地に行ったりとかで、まあ妻も僕もね何でしょう、観光ベタというかねこう観光地巡りとかねそういうのねあんま興味ないんですよね、めっちゃ下手なんですよね。どうしてもお金を使うことばっかりというか、こう遊園地とか動物園とかね、なんかテーマパークみたいなね、そういうとこばっかりに行ってしまうんですけども、まあ、逆に観光地でねガイドブックに載ってるようなところを自分の目で確かめたりとか確認作業みたいなね、そういうことってねもう全然興味がなくて、でも美術館とかね博物館とかもね全く興味ないですよね。だからまあそういうのが好きな人とかね芸術出身の人からしたら罰当たりなことかもしれないですけど、もうめちゃくちゃ観光ベタで、まあだから子供たちとね遊びに行くも必然的にね遊園地とかね、そういう分かりやすいね乗り物に乗るとかね、そういう感じの遊び方になってしまって、もうお金がやたらかかってしまうというね、まあ、もちろん美術館行くにもお金がかかりますけどね。まあ我が村上家はね今年はだから遊園地3つと、あとそのセンターパークスと、まあ大きくはねそんな感じで行って、あとはビーチにも行ったりとかね、まあそんな感じでね2022年の夏休みは、村上家は遊園地っていうねテーマで、思い出ができたんじゃないかなとね思っておる次第でございます。ということで久々に行ってみましょう。英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハニモコラジオ。この配信はロッテルダム在住日本人クラームゾルフ小出久美さんの提供でお送りいたします。はい、ということで今回は、久々にこのコーナーパイセンにねほりはほり。ということでね、この提供でも今言いましたけども、ロッテルダム在住のね日本人クラームゾルフのね小出久美さんに、 お話を伺いましたので、そちらを聞いていただきたいと思うんですけども、まあちょっと初めてというかね、こう外でね、あの収録をしてみたんですけども、ちょっとね、後でチェックしたらね、風の音とかが非常にねゴーゴー言うてね、今回聞きづらいところも多いかもしれないですけども、早速聞いていただきたいと思います。どうぞ。ということで、今回のゲストはロッテルダム在住日本人クラームゾルフの小出久美さんにお越しいただきました。小出さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、じゃあ簡単に、ロッテルダムに住んでおります小出久美と申します。1994年からロッテルダムに住んでおります。
1994年。
1994年、
すごい、もう何年ですか。6年の2、あ、もう30年近いですね。
そう、30年近い。もうびっくりしちゃいますね。なんかね、そう、長さ考えると本当にすごい。
ご出身はどちらでしたっけ。
東京です。
あ、東京、うん、
東京の外れの、
あ、外れ言うとどこですか。
うん、清瀬っていうところなんですけど。
清瀬、はいはい、うん、西東京。
そうです、そうです、ね、そうです。
なるほど。もうロッテルダムですか。
ずっとロッテルダムです。オランダに来たのは、オランダ人の夫だった人と、
夫だった人ですね。
夫だった人、去年ね、亡くなっちゃったんですよ。
あ、そうなんですね。それも僕はお聞きしましたけど、うんうん、はい、
その人と、だから何、愛のために来たわけですか。
愛のために来たんですね。めっちゃロマンチックないいですね。まあ、僕と小出さんの出会いは、うちね、2016年に移住してきて、で、2018年かな、五女が誕生して、うん、それで初めてそのオランダので出産ということになって、でオランダは独特のシステムがあって、クラームゾルフというね、後でちょっと説明してもらいますけど、はいはい、その独特のシステムの中、その助産院に、あ、日本人の方がいるわよみたいな感じで教えてもらったんやったかなって記憶してるんですけど、あ、それだったら、ぜひ日本人の方にせっかくやからみたいなことで、うんうん、はい、それがだから5女の誕生、そして2年後に6女の誕生の時もいろいろあったんですけど、その辺はちょっと後で、はい、お聞きしようと思うんですけど、日本では、うん、その医療に携わってらっしゃったんですか。その看護師さんやったとか。
私、うん、28まで、はい、普通にお勤めしてまして、はい、普通に事務員として
オフィスレディーっていうやつですか。
そうそうそう。
あ、そうなんですね、
うんうん、学校の住民だったんです
けど。あ、そうなんですね。
大学に働いてたんですよね。
あ、そうですか、
うん、まあ、公務員みたいな感じだから、うん、なんかずっとこれだったら一生安泰みたいな、
はいはいはい、
今から思うとね、なんて贅沢なね本当にもう今の若い人に言ったらものすごい怒られるだろうなって思うんだけど、
いいいい、
その時はだから結構独身でずっと通してる女性とか先輩方とか多くてね。
あ、
で
その時代だったら割と珍しい。どうでしょう、うん、
はい、いや私がだから若い頃っていうのはね、はい、女の人の職場ってなかったんですよ。
あ、確かにそんなイメージはありません、
うんうん、例えば昔は OL って言い方してましたけど、うんうん、例えば銀行に勤めるなんていうのはすごくいい仕事でね、
はい、
うん、で銀行で勤めようと思ったら下宿とかしてたら取ってくれないのね。
あ、そうなんですね。
自宅にから通ってる女の人じゃないと。
古い時代なんですね。
そう、もうすごい今から考えると本当信じられないよね。
確かに確かに、
うん、今言うのかどうか知らないけど、ね、クリスマスケーキに例えられましたよね、女の人が。
どういうことですか。
え、知らない？25日過ぎたら価値がない。
あ、なるほど、ただのケーキになっちゃう
よね。そうそうそう、もうひどい話でしょ。
本当ですね、ひどいな。
そう、だから女の人っていうのはもうその頃はその25までにいい夫を見つけて、
はい、もう結婚せえみたいなね。
そうそう、
それが女性であるべきだみたいな、
みたいな、
うん、ありましたね。そういうような、うちの母もなんかそれで苦労したやろうなっていうのはありますね。そうか、その時代にその事務員さんをやってて、
うん、
で25を超えたわけですね。その
もうとっくに超えてて、はい、それ でも私はなんか小学生くらいの時から、うん、なんか自分が一生働いて自分で自分のことを食わしていかなきゃいけないのだから、
う
ん、どうしようっていうふうに、なんでか知らないけど、
全然
親にそういうそのこと言われたわけじゃないし、
はい、
別にうちが食いに困ったわけでもないんだけど、はい、なんか一生その自分の食いぶちは自分で探さなきゃいけないんだってなんか勝手に思ってて、もう28だったからね、
はい、
今からやってもそう間に合いそうなのは、はい、何かなって考えて、それで、はい、助産師になろうと思ったんですよ。
そこで助産師になろうと思ったんですね、
うん、
そ
う、うんうん、
そっか、それやったら長いことやれるっていうふうに思ったんですね、
う
ん、
そう、助産師だったら一生やれるなと思って。
あ、すげえ、
うん、
そこで、なるほど、28の時なんですね。
28の時、
それでまあオランダ人のね元旦那さんと結婚して、うん、オランダに来て、そのクラームゾルフっていう、まあ、オランダ語、うん、なんていうんですか、
本当ね、産後専門
訪問看護師かな、産後訪問専門看護師ってことですか、うん、この制度がオランダにしかないっていう、この世界広すぎる、そうそうそうっていうのを聞いて、そうなんですね、うん、みたいな、うん、
じゃあ制度として、はい、誰でも使える制度として、はい、形が整ってるのはオランダだけなんですよ。他のね、例えばアメリカとかね、はい、日本でもそうだと思うけど、お金のある人が、はい、その自分のお金で雇ってそういうのはね、うんうん、ありますけど、でもその保険制度の中で、はい、ちゃんと保障されてるっていうのはオランダだけなんですよね。
そうなんですね、うん、助産師さんとはまた違うんですね。
あ、違います、
違うんです、全然違うんです、
うんうんうん、助産師はだから妊娠から出産、産後の一時期までお母さんと赤ちゃんに責任を持って健康の管理をして、うん、でお産もいわゆる赤ちゃん取り上げるっていう、オランダ来た時は、はい、そのオランダの助産師って世界の憧れだから、うんうん、私も興味あったし、はい、日本で助産師苦労して免許取ったけど、うん、オランダでまた助産師として、はい、働きたいと思ったんですよ、はい、でもそこのハードルが高くて高くて、
やっぱりオランダ語だったりとか、その資格を取るには、
うん、オランダ語もそうだし、はい、その私は日本の助産師としての資格持ってるけど、うん、もう全然そんなのふんとかいう感じでね、
関係ないですね。
そう、最初から、学校入り直して資格を取り直してくださいって言われて、
はい、やっぱりそういうことになるんですね。
そう、
なるほど。
でそれが私は納得いかなくて、はい、それにしたってその助産師で働いていたんだから、はい、オランダ人が日本人と違うところから赤ちゃん生まれる産むとか言うんだったらね、わかるけど、ね、そうじゃないのに、お産なんてね、うん、バンコク共通でしょって、でどうして一から勉強しなきゃいけないんですかって、ロッテダムの助産師学校の校長先生に掛け合いに行ったりしたんです
けど、すごいですね。
そう、あの時頑張りました、
ね、なるほど、
理不尽だった
すごい、
あ、その時ね、別にね、はい、元オランダの助産師協会の、はい、会長だった人とたまたまなんだけど友達になってたんですよね。その人今でもお付き合いあるんだけど、もうたその方引退されてんだけど、はい、ものすごくオランダで大きな活動した、はい、すごい元気な、今は元気なおばあさんなんですけど、その人に焚きつけられて、はい、いろいろとその学校の先生のとこ行ってこいとかね、
その人はいや、そんなもん うん、やったらええねんって、
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
クミ、あんたもうだからお産取っちゃえばいいのよとか言われてて、いや、それはちょっとやっぱまずいでしょう。
なるほど、う
ん、それで、でも私やっぱりなんか日本から来て今から考えるとお行儀良すぎたかなって思うんですけど、はい、決まりは守んなきゃいけないとか、うんうん、頭から思ってたから、はい、その校長に掛け合いに行って、それでその剣もほろろの扱いというか、うん、なんかねとってもね、なんかねバカにされた気がして、私はすごい悔しくて、
なるほど、
まあそんなんだったらねいいわと思ってで、その帰りに、はい、私そのロッテルダムでしょ、はい、でこの向こうの方にロッテルダムの森と湖があるんですけど、はい、私はものすごくその時オランダに来て初めてすごく傷ついて、はい、泣きたかったんですよ、はい、泣きたかったんだけど、家に行ったら帰ったらその夫とちっちゃいまだ赤ちゃんの息子がいるでしょ、
息子さんね、
でそ家族の前で泣きたくなかったから、
はい、なるほど、
その森に行って泣こうと思って、はい、自転車でね、はい、学校からその森にね走ってって、はい、泣けるとこ探したんだけど、はい、たまたまその日がものすごくね天気が良くて、はい、それで、はい、オランダの皆さんね、5月天気がいいなって言ったらね、もうみんなね、外出てるでしょ、
もう寝そべって何にもしないみたいな、ね、
そう、はい、で、そんなね、楽しげな人たちばっかりで泣けるところを探せなくて
どこ行っても陽気すぎてなんかバカらしなってきたなみたいな暗い気持ちの自分が なんだここはみたいなな
んかお腹空いてきたし、もう家帰ろうと思って帰りました
なるほど、その学校は結局は行ってないんですね、
うん、それでもう学校とにかく一からやってって、だけどオランダの助産師学校ってものすごく人気高いんですよ。
あ、高いですね。
そう、
狭き門って
ことです。狭き門、抽選なの。
あ、入りたくても入れない。
そうそう
そ
う、それで校長先生が、はい、あなたは抽選しなくていいから、はい、オランダ語 のディプロマだけ取ってきたらね、はい、そしたら無抽選で入れてあげるからって、
あ、な
ね、いいでしょみたいな感じで言われて、
あ、
でふん、そんなものいらないわとか思ってでもその乗りかけた船っていうか、はい、その時はオランダに来て2年目だったかな。
まだ2年目の話です、
うんうん、
でオランダ語もまだ、
あ、もう全然喋んなかった
全然、
うん、それで大学教育受けるのに必要な、はい、ディプロマを取るのに、うん、3年かかったんですよ、
オランダ来
てね、うん、でまだだから試験受かってなかったし、
はい、
でももうその時には私は40になってたんですよ。で今からね、はい、助産師教育っていうのをどれだけ実習で めちゃくちゃ大変っていうのがもう目に見えてたから、でその間にいろいろちょっと助産師さんたちと知り合ったりして、はい、助産師さんの仕事とか見せてもらったりしてたんですけど、はい、なんかちょっと私がこのイメージしたのとちょっと違うから、
あ、そうなんですね、
うん、なんとなく魅力失せてきちゃって諦めました。
あ、そうなん
ですね、長い話ですいません。
あ、いえいえいえ。逆にじゃあオランダで助産師になるということは、うん、途中であ違うなとなったわけですね、
うん、
なるほど、
うん、
じゃあクラウンザルフっていうところにこうくら替えというかチェンジしたっていうのは、
ね、はい、そこまではすごくね時間かかったんですけどね、はい、どれぐらいかかったの、5年ぐらいうろうろしたんじゃないかな、うん、看護師の免許は取れたんですよ、うんうん、書き換えられたから、だから看護師として、
そうかそうか、看護師さんの免許は書き換えれるんですね、
う
ん、
そうそう、
それは学校に行かなくても、
そう、学校に行かなくなってよかった、
あとはオランダ語を頑張ればっていう
ことですね、とにかくオランダ語は必要だったけどね、
なるほどなるほど、
うん、経営もクリニックで働いたり、
あ、ね、そうなんですね、そうか、だから看護師さんとしては、うん、あの仕事をされてたってことですね、
そう、う
ん、なるほどなるほど、
でもこれも違うなと思って、
あ、や
っ
ぱりそうなんですね、うん、違うなと思ったんです、
うん、
はい、
で私やっぱりお母さんと赤ちゃんのそばにいたいんだなっていうのが、
う
ん、
そうです、うん、ちょっと話が前後したというか最初に聞くべきだったんですけど、うん、そのクラームゾルフっていうのはそもそも何ですか、うん、
はい、ですね、オランダではね、いまだにね自宅出産っていうのがすごく多いんですけど、
そうですよね、う
ん、
はい、
全体のね 25% が
結構高いですね、
うん、オランダの国策みたいな感じですね、正常なお産はもう助産師に任せる、はい、で産科医が扱うのは、はい、あの異常な妊娠出産、うん、
じゃあ基本的には普通のことだから家で行いなさいっていうような政策というか考え方ってことですか、
そうですそうです、
そういうことない、うん、
まあ、あの医療費を抑制するためだと思います、
無駄に出費させないってことですか、
うんうん、そうそうそう
そう、すごいな、
お産は病気じゃないから、
あ、なるほど、うん、あくまで普通のことなんだから、うんうん、
家庭で起こるエピソード
とか、すごいな、それ、うん、だからその考え方を推奨しますっていう、
うんうん、そうです、うん、
じゃあ単純に日本しか知らんわけやから、出産一時金もらってそれほとんどというかそれに上乗せして日本の医療に払わないといけないっていうのは、
うん、
オランダからしたら異常な考え方なんですね、
そうですね、うん、オランダだってオランダが先進国の中ではちょっと変わってるっていうのは分かってると思うけど、
一応ちょっと変わってるっちゃ変わってるんですね、
うん、でもそれでいいんだっていう考え方、
そうか、でも医療費を負担させないっていう、うんうん、あの根底にあるわけですね、
そうですね、やっぱりオランダ人らしいその効果対費用みたいな、うん、それそこが一番なんじゃないかな、
それは無駄なことだというふうに考えてるんですね、そうそうそう、なるほど、
うんうん、あのそれが戦後にそういうような制度が整ったんですけど、
はい、
うん、その時に助産師と産科医の住み分けがね、
はい、
あの法律的に決まってお金の裏付けがついた保険で、
うん、
こういう場合には助産師がやる、こういう場合には産科医がやる、うん、その上で保険が支払われるっていう、
そうか、うん、で助産師さんとクラームゾルフの大きな違いっていうのは、うん、
あ、それで、はい、正常妊娠出産のエキスパートは助産師なわけですよ、
はい、
それでクラムゾルフっていうのは、はい、助産師の指示のもとに働く、簡単に言ったら、例えば医師と看護師の関係みたいな、
あ、そういうことやったんですね、
うんうん、そう、
ほんでね、6女の時にね、うん、あの初めて知ったんですけど、5女の時にね、小出さんに初めてお世話になって、うんうんうん、もう本当にあ、これがクラームゾルフという仕事なんですねと、
うんうん、
でプラスアルファ、まあ、これは小出さんのサービスやったのか分かんないですけど、僕は仕事で、
うんうん、
まあ、妻は、ね、うん、あの出産直後やし、でも子供ら学校に行かないといけないということで、うん、送り迎えとかもしていただいたりして、
うん、
でそんなことももちろんあのやりますよみたいな、
うん、
とか、あと日本食の夕食を作ってくれるとか、うん、いろいろ、どういうことみたいな感じだったんですよ。ほんで六女の時もその2年後ですよね、うん、あのもちろん小出さんお願いしますと、うん、もうかなり前からね、うん、小出さんを抑えてやったんですけど、結局早産かなんかで入院になっちゃって、
ね、
で結果的にそれが1週間ぐらいの入院になっちゃって、うん、じゃあ入院明けたら小出さん来てくれるもんやと思ってたら、うん、どうも話が噛み合わなくて、
う
ん、それはクラムゾルフのルールがあるわけです、
そうですね、
出産後直後、
そう、クラムゾルフっていうのは使える期間は、うん、お産当日を含めて8日間、は
い、あ、そういう厳密なルールがあったんですね、
う
ん、
8日間で49時間っていう、はい、まあ、一応縛りがある、
そうかそうか、それをね僕全く知らずに、うん、もう勝手に出産後のね、うん、すごいケアをしてくれる人っていうイメージだったから、
うんうん、
あ、じゃあ入院明けたんで小枝さんお願いしますみたいな、
うん、
ほんなら、あ、それはダメなのよみたいな、
うん、そうなんですよね、そうなんです
よね、そういうことやったんですね、
うん、それを助産師の指示のもとに働くっていう、
うん、あ、そういうことなんですね、うん、
でクラムゾルフのちょっと仕事の内容を簡単に説明すると、はいはい、あの3つ大事な仕事があるんですけど、
はい、
まず第一に、うん、お 母さんと赤ちゃんの健康管理。
健康管理、はい。
助産師がね、産後8日間、うん、厳密には10日間までなんだけど、はい、お母さんと赤ちゃんの健康の管理責任は地域の助産師にあるんですね、はい、でだけど地域の助産師毎日来るわけじゃないから、
うんうんうん、
その8日間の間に2回ぐらいかな、
なんかそんな感じでしたね、
はい、でだからその間クラムゾルフは毎日伺うわけでしょ、はい、助産師の目の代わりそれから耳の代わりとなって、はいはい、情報を集めて、うん、何かこれは問題だなっていうことを発見したらすぐに電話とかで助産師に連絡して、ちょっとこのここが気になるんですけど、はい、今日来てもらえますかとか、うんうんうん、あるいはその私はこう思うんだけどこうしていいですかとか、ね、
あそういうかなり密な連携が取れてるんですね。
そうです
ね。ほんでまあ僕はだからそれで初めてクラムゾルフという存在を知りまして、うん、ほんでロッテルダムってことでね、僕らデルフトなんで、うん、小枝さんも割と近いしっていうことで、うんうん、でも聞くところによると今オランダでは日本人のクラムゾルフ小枝さん以外にあと2人とか、
そうですね、
もう1人ぐらいなんか若い方が、うん、僕はデリバリーの時にお会いしたんですけどね、今勉強中っていう方がいらっしゃって、でもかなりの遠くに、
う
ん、ドイツ国境付近に嫁いだ方でいらっしゃって、
は
い、
うん、
そうなんですねっていう話をしたのもうずいぶん昔、もう3年ぐらい経つんかもしれないですけどね、
ああ
2年ぐらいかな。やっぱ地域密着でもあるんですか。
そうですね、
やっぱりそうですね。
私ももう今はもうほとんどもうロッテルダムだけですね。
ああそういうことですね。
もう年も取ってきたしね、通うの遠くまで。
まあでも確かにアムステルダムの人に毎日通うって言うと相当大変ですね。それは言ってもこういつ生まれるかなんて分かんないじゃないですか。
そうですね、
だいたい予定日はあるにしても、うん、やっぱ前後確実にするから、まあ、急にだから今日今から生まれますみたいなことでここからスタートするみたいな。
そうですね、そういうこともありますね。
予定が組みにくいというか、
うん、もうね、私生活はね、はい、ないですね。あ、例えば私は今月はもうクラムゾルフ、ないんですけど、今月生まれる予定だった人が7月に生まれてしまったので、
あ、早く生まれた方がいらっしゃる
ん
ですね、
うん、だから今は結構のびのびと友達と約束して
遊びに行ったりしてるけど、あったり、ほんで、まあ、日本に帰国されたりとかするときはがっつり開けたりとか、
そうです、
いうコントロールはするんです。
そう、
なるほど、
うん、だ普段はものすごい付き合い悪くて人と約束しないし、
でもそれはしょうがないですよね
、うん、
お金の面が、うん、やっぱ動かないともらえないっていうことですよね。
そうなんですよ。そう、日雇いだからね。
じゃあこうガツガツね稼ぎたいから入れちゃえみたいなことはできないんですね。かぶっちゃうとまずですよね、
うん、でもねやっぱりかぶりますよ。うん、
予定しててもどっちかが遅くてどっちかがめっちゃ早いみたいなことでうわーっていうことあるんですね、
うんうんうん、ありますよ。
その場合はどうするんですか。
やりますよ。そういう風になりそうな時は、うん、大体私はだから予定日と予定日の間2週間空けて受け付けるようにしてるんですけど、うんうん、でもそうもいかない時もあるから、うんうん、本当はもうこの時期お客様も一人いらっしゃるんだけど、はい、じゃ あのやらせていただきますっていうこともあるし、
あ、じゃあ時間をこううまいこと区切って、
うんうん、
じゃあ次行きます言って、
うんうん、そう先月私ね7月は3日ぐらいしか休んでないんだよ
そっか、毎日も出動してかぶりもあったりして、
それでかぶってて、
なるほど、
2週間以上ね15日だとか6日だとか休みなしで働いてた
の。もうだから、ね、過酷な仕事ですね。
私も還暦過ぎてるんですけど還暦過ぎてにやる働く感じじゃないですよね。これ
それはじゃあちょっと思ってたことと違かったりするんですか
それはもう分かってやってるから自分で自分に呆れてんの、どうして受けちゃったかなとかね
ある種転職に就いたなって感じですか。
あ、もうね、もう間違いなく転職。
本当ですか、うん、素晴らしいですね、うん、それはむっちゃかっこいいですね、
うんうん、だからね、はい、私は今仕事によって生かされてるなってすごい自分で感じます。
そうなんですね、うん、
先月だからもう16日間かな、うん、働きっぱなしだったんだけど、はい、そういう時の方がね体調いいんですよね。仕事が苦しいと思ったことはないです
。すごい、
うん、ありがたいことです。
ちょっとまあ前半戦はここまでにして、ね、このハニモコラジオでは思い出の一曲みたいなのをこう紹介させてもらってるんですけど、うん、ちょっとエピソードを絡めてご紹介いただきたいんですけど、
アイルランドのコーラスのグループ。
あー、なるほど、
ね、すごく綺麗な合唱で、
はい、
10年以上前かな、
はい、
私結局その、うん、愛のためにやってきたにもかかわらず離婚しちゃったんですけど、
は
い、
う
ん、そのすごく結構そういうことなんかで落ち込んでいた時に、
はい、
コンサート行って、
はい、
すごくよくって、それから好きになっちゃって、
もうぜひちょっと曲紹介の方をお願いしたいんですけども、
はい、
はい、
じゃあアヌーナでイルミネーションお願いします。
Thank you.
アヌーナでイルミネーション聞いていただきました。この配信はロッテルダム在住日本人クラームゾルフ小出久美さんの提供でお送りいたします。はい、じゃあ後半戦なんですけども、
はい、
クラームゾルフの仕事、
はい、
まだ一つ目やったんですね。すいません、
あもう二つありました。
はい、三つあるうちの一つしかまだ、はい、お聞きしてないので
、はいはい、で二つ目はですね、これはね特に初めてのお子さんができたカップル、赤ちゃんとの付き合い方の練習って言ったらいいのかな、
は
い、うん、新生児のお世話とか、はい、だいたい赤ちゃん抱っこしたことないっていう、
まあ初めてやったらそうですよね、
うんはい、うん、そのパパママと一緒にその赤ちゃんってどういう人なのかっていうのを説明して、うん、でその1週間の間にね自分たちでその赤ちゃんの泣き声ってそれはどんな意味なのかっていうのをね、ちょっとあとおっぱいをどうやってあげるかっていうのなんかも、
はい、
それ私別にその専門の資格持っているので、
うん、あ別にあるんですねそういうの、
うんうん、
はい、
それは国際的な資格でそっちの方が全然取るの大変なんですけど、
そうなんですね、うん、
母乳育児が軌道に乗るように、
はい、
お手伝いするっていうのも大事な仕事です。
あ、
うん、でそれが2つ目でしょ、
はい、
これで3つ目は赤ちゃん産んだお母さんっていうのは、うん、今そんな、ね、赤ちゃん産んですぐ動けないから、
はい、
家事をするのがその3つ目の仕事。
あ、そういうことです。
お子さんの学校に送り迎えとかそれはもう仕事に入ってます、は
い、で入ってるんですね。
入ってます、
うん、なるほど。
だからそれはもうご家庭ご家庭によってニーズが違うじゃないですか、
はい、まあまあそうですね、
はい、うん、そこのご家庭に合わせて何をしてほしいかっていうのに合わせて何でももう全て掃除から洗濯から、
なるほど、
食事作りから
ほんなまあ、うん、僕らも含めてやっぱ日本人の方でね、うん、やっぱ日本人の方がいいとか、うん、言葉が通じる方がいいという方もいらっしゃるけど、
うん
うん、もちろん外国人の方も、
うん、
担当するわけですよね。
うん、今ねもうねローカルのお客様の方が多いですね。
あ、
そうなんですね。日本人のお客さんは3分の1ぐらい
かな。あ、そうですか、
うん。オランダ人のカップルもいるし、うん、アメリカ人もいるし、
うんうん、
トルコ人もいるし、
なるほどなるほど。
親しくしてる助産院があって、
はいはいはい、
そこから紹介で来る人が今多いですね。
あ、なるほど、
うん。
ちょっとね話が前半の方に戻るかもしれないですけど、
うんうん、
もう最初からロッテルダムで暮らされてたん
です。そうです。ロッテルダムもう、うん、その夫がロッテルダム出身だったので、
そういうことですね、
うん、なんかオランダ人出身地好きだよね。
あ、そうです ね、そこの地元に実家の方に近くに住むっていう ねあるあるありますね。
仕事もできればそこで探してね。
確かにある種まあ理にはかなってますけどね、
うん、
便利ですしね、
うん、
確かに日本みたいにこう田舎から出て東京に行くんだみたいなってあんまり聞かないですね、うんうん、
ですよね、
はい、
うん、これちっちゃい国じゃない
ですね。確かにどこでももう全部近いやみたいな。
うん、
それでその看護師免許を書き換えて病院勤めもされたんですね、
うんうんうん、
それで僕がねよくね、
うん、
移住してくる方に小出さんの話の引用をむちゃするんですよ、
うん、
オランダを表すエピソードそれをね本人から聞きたいんですけど、話です、例の休憩エピソードですね。あれね僕ずっとこの6年間ぐらい人にあちょっとね小出さんっていう人から聞いた話ですけどって言ってオランダ の文化を表すのにむちゃくちゃ分かりやすい話なんで、
そうですね、
はい、それをちょっと ねオリジナルを聞きたいですもう一回。
オランダ人は本当にバカンスのためにね、はい、仕事してるんだろうなって思うぐらい、
ね、休憩大国というか ね、
はい、ですよね、うん、で私がそのロッテダムの病院で、
はい、
働いてた時に、はい、その神経内科病棟っていうところで働いてたんですけど、
はい、
そこは要するに手術ができない、
うん、
脳神経の問題がある方が入院されるところで、はい、なんていうのかな、脳梗塞とかそういうのを発作を起こして意識不明になって運ばれてきて、
はい、
でだけどその手術の適用じゃない人の経過観察みたいな、
はい、
そんなのだともう24時間2時間おきにその、うん、バイタルチェックって言って、ね、
結構過酷な現場ですね。
そうそうそう、脳梗塞の発作を起こして運ばれてきた、
はい、
体すごい大きな男の人で、
はい、
60代ぐらいだったかな、
うん、
で意識ないんですよね、
はい、
でその人はその時は、2時間おきにバイタルチェックしてたのかな、
はい、
でオランダはそういう人でも必ず毎日その体をそのきれいにするんですよね、うん、私それはすごくいいなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
お風呂みたいなのに入れてあげるっていうことですね、
うんうん、は
い、
そう でそれをベッドでやるわけです。ああの服だけなん
ですよね。ああ服だけなんですね、うん、なるほど、まあ、
防水シーツを体の下に敷いて、はいはいはいはい、看護師が2人ペアになって、はい、ベッドの向こうとこっちに立ってね、はい、でその患者さんの服を脱がせて、はい、それでスポンジで、はい、石鹸つけて体洗って、はいはいはい、そして乾かして、はい、タオルで水気取ってっていうのをやるんですけど、やってたらね、うん、その意識ないんですよ、はい、2時間おきにバイタルチェックもしなきゃいけないような人だから体濡らすから体も冷えちゃうし、さっさと終わらせなければ、はい、その患者さんの体の負担なんでしょ、うんうん、でやってたら、はい、そしたらちょうどそれお茶の時間の休憩時間にかかってて、はい、休憩時間は A グループと B グループと2つに分かれていくんですけど、はい、あのもう時間だから、うん、これから休憩だから行こうって言って誘いに来たので、私と一緒に組んでた人もあ OK って言うからね、はいはい、OK ってこの人
裸でビシャビシャ
そのビニールシートの上にビショビショになっていってこの人だってどうすんのって言ったら、そしたらあ大丈夫よ、でタオル上からかけとけばいいからっていやそういうもんじゃないでしょってビショビショなのにね体冷えちゃうし無理無理無理無理っつって、でいやだってすぐね先に行ってたねグループね帰ってくるから大丈夫よって言うからいや無理無理無理って
誰もいなくなる、
そう誰もいなくなってね
意識不明の人置いてね、
そう人がねその濡れた体で
裸でタオルでかけて、
うん、もう意識なくてガーっていびきのようなすごく特有のね、はい、声出してるんですよ、ね、すごいやばい状態なのに
でも休憩を優先しよう言
う
て、
そう
もうとりあえず行こうや言
う
て、
そうもうで私はね、はい、行けないっつってね、はい、あなたね、はい、行ってって、はい、で私はその代わりの人が来たら交代していくからってどうぞ行ってくださいっつって、はい、でその人行ったんですよね、はい、で私一人でなんか何なんだろうこれはってすごく理解できないままに、ねはい、一人で一生懸命やってて、はい、でそうこうしてるうちにもう一人あの来たからね、はい、あの交代して、はい、で私は休憩行ったわけですよ、はい、そしたらその日の仕事上がりに、はい、その日のリーダーさんに、はい、フミちょっとって呼ばれたのね、はいはいはい、で、なんだろうと思って、うん、なんか私やったかしらと思って行ったら、うんうん、今日のその休憩のことに関してなんだけどって言ったのね、はい、私はその時に、ね、リーダーさんにね、はい、訴えたかったわけですよ、
はいはいはい、
あれは何なんですかって、うんうん、それで言いたかったんだけど、その前に彼女の方が、はい、フミって看護はチームワークだからね、はい、って言われたのね、はい、へって思って、確かにね看護っていうのはねチームワークなんですよ、 そうですね、それはもうね看護学校でね一番最初にね、はい、教わるような、うん、一人だけであの勝手なことしない、うんうん、みんなにちゃんと自分も何してるかっていうのも共有しなきゃいけないし、うん、この人のこの患者さんのためには何が必要かって計画立てたりとか、うん、そのみんなチームワークでやっていくわけですよ、はい、だからチームワークが大事なのは分かって、チームワークだからねちょっと一瞬分かんなかったんですね、はい、それだから
どういうこと、
どういうことって、うん、そしたらみんなで休憩行くときにはね、行かなきゃいけないのよって、うんうんうん、そっち
そっち意識不明の裸でびちゃびちゃの糸を置いていくのかっていう
私あんまりびっくりしちゃって、あんまりびっくりしちゃってもう反論できなくてへっていう感じで
マジかですね、うん、
もう呆然としてました。返事もできなくて、でそのリーダーさんはもうスタスタスタって言うことは言った
わ、よっしゃ言ってやったわみたいな、
ねうんうん、言っちゃって、
まだまだ青いな言うて、
で私はねその日家帰ってからね、はい、もう体震えるほどねなんかねそのふつふつとなんか
怒りですか、
怒りが湧いてきてそれで日本の病院でね、はい、府長さんやってる友達のとこ電話して、はい、ちょっと聞いてくれるって泣きながら訴えました、うん、
いやだからこのエピソードを僕も衝撃的やったし、まあ今やったらちょっとねオランダ人も理解して、むしろ自分もそっちにだいぶ寄ってるんで、まあ別にそうだよっていう風に思ってる部分もあるんですけど、やっぱり初めて聞いた時はねもう衝撃的なえーっていうはいエピソードやったんで、これはもうずっとね引用させていただいて、オランダ人の休憩とかね休みに対する思いうん、を表すのに一番いいエピソード、うん、
そのために働いてるわけですから ね、 そうですね、
この長期休暇とか、
うん、
もう本当この夏休みはもうね道が空きますよね、工事も全く動いてないし
クリスマスとかさ、はい、正月とかさ、うん、みんなその休み取りたいわけじゃない、
はい、
だからなんだかんだ言って私はいつも働いてましたね、そういう時期は。
そうか、そういうね、日本人はやっぱりこう、うん、誰もやらへんし困ってる人がいるんやったらっていう、うん、献身的なね、
うん、
それがまあええのか悪いのか、それはもう日本人の結局教育に関わってくるんでしょうけど、
そうですね、
自己犠牲みたいなね、
うん、
っていうのが なんかオランダにいるとね、バカらしくなってくるというか。
そうですね、
ある意味やっぱ幸福度を考えると、こっちの方が正解なのかなって思っちゃう部分もあるんですけどね。
うんうんうん、ストレス抱えながらやってるよね。
そうですね、で結局それは自分の首輪が締まってるような、ね、そんな印象もあるんで、あるいはこのオランダに来てからむっちゃ勉強になった概念ではあるんですけど、まあとにかくそのねエピソードはね、鉄板で今オリジナルを収録できてめっちゃ満足してますありがとうございます。ほなまあ最後に、まあ、最近の夢とか目標とか、
いやもうね、
目論んでることとか、
いやもう
なんかビジョンみたいな。
いや、まあ私ほら還暦超えてて、はい、プラムドルフっていう仕事は、はい、その私の天職だって、
はい、
本当にありがたいことだって思えてるんですよ。うん
はい、
お仕事をすることで私はなんていうのかな、充実して生きていけるっていうのを実感として感じるからね。うん
はい、
だから健康で、ねうん、できるだけ長くこの仕事していきたいなって、もうそれだけですね。
素晴らしいですね
いや全然素晴らしくない、
いやもうシンプルです。僕もなんか何を聞いてんねんって感じですけど、ね、フォーマットに沿ってしもてる自分がちょっと恥ずかしいなみたいなのがあるんですけど、
はい、クラムゾルフねやる人増えないかなって思うんですけどね。
そうなんですね。でもやっぱ特殊で、うん、そもそも知らないっていうのもあるし、
そっか、
うん、
自分がそれを必要な状態にならない限りそういう仕事を知らないっていう。
そうですね。あとはやっぱ言語の壁は厚いですね。僕もそうですけど、そうですね、小出さんの時代はあれでしたっけ、オランダ語をこう 無償でこう習うシステムがあったんですよね。
そうです
それはやっぱ OK ですね。今僕らはやっぱ有料ですし、
うん、
まあやる気の問題はあるんですけど、
うん、
結局やっぱこうパトロンというか、ちゃんとお金が入ってきてこそ学ぶ時間が作れるんですけど、
うんうん、
お金も稼いで勉強もして言うたらちょっとね無理やなっていうのがあって、
うん、大変だよね。
はい、そういう意味ではなかなかねハードルは高いんですけど、
うん、
ただやっぱそういう風な人はまだまだ日本人は増えると思うんで、
うん、
はい、いやいやちょっと今日は濃い時間を過ごさせていただいていつもなんですけどありがとうございました。もう今回のゲストはですね、ロッテルダム在住日本人クラムゾルフの小出久美さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
あ、こちらこそ楽しかったです。どうもありがとうございました。
はい、ということでいかがだったでしょうか。小出さんとはね、もうお会いするたびにね、もういろんな話をね2人で盛り上がって、もういろんなところに飛び火していってね、収集がつかないみたいなね、収録もそんな感じになってしまいましたけども、まあ、またね全然違うテーマでもね、いくらでも話できるなっていう風にね2人で話してたんですけども、まあ、そういう機会がねもしあったらまた楽しみにしていたいと思います。ということで今回のハニモコラジオはこの辺で、また次回さようなら、バイバイ。配信はロッテルダム在住日本人クラムゾルフ小出久美さんの提供でお送りいたしました。やめてくれ、やめてくれ。